こんばんは。さあ今夜も始まりました、まあまあ本気。今夜で5回目の放送です。まあまあ本気のパーソナリティ松村健一郎です。もう今日から10月の放送です。あっという間に9月も終わりました。皆さん9月どんな風に過ごされましたか？私の場合9月は大宮でのクリケット体験会がまずあって、で今度昭島で開催された学生日本一を決めるチャンピオンズリケットっていうのに後輩の応援に行ったりとか、あとはお恥ずかしながら私のバースデーパーティーやったりと、まあ、そんな9月過ごしまして、まあ、9月3日の体験会はたくさんの方にお越しいただきありがとうございました。まあ、そんなんで、引き続き10月も、クリケットで充実した1ヶ月間を送れたらいいなと、そんなことを思っております。ということで、今夜も元気に始まりましたこの番組ですが、今回はクリケット日本代表の木村翔吾選手をスタジオにお招きして、クリケット日本代表のお話や国際大会の話などいろいろとお聞きしたいと思いますので、どうぞお楽しみしてください。さてこの番組は賃貸一筋創業65年の賃貸管理会社大東建設不動産の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。さてさて、実はまだ私歯茎腫らしてまして、いまいち滑舌がまた今回も言いづらいんですけど、まあということで、では早速今夜は元プロ野球選手で現在クリケット日本代表である木村翔吾選手にスタジオに来ていただきました。木村選手どうぞ一言ご挨拶。
皆さんこんばんは。プロ野球でちょっと野球やってました木村翔吾です。よろしくお願いします。
まあ、木村選手クリケット界では超有名ですけど、ラジオ聞いてる方知らない方もいらっしゃると思うんで、まずちょっと紹介を。1980年大阪生まれ、人生学園で高校3年生の時に夏に甲子園に出場と、
はい、
でその後愛知学院大に進学し、2002年に横浜ベイスターズにドラフトで入団と、
はい、
でその後2007年に広島カープ移籍、さらに2015年に西武ライオンズ移籍と、いわゆる松坂世代として2017年までプロ野球の第一線で15年間活躍された後にクリケット選手へ転身と、で2018年に日本代表選手強化選手に選ばれ、以後日本代表選手として現在まで活躍を重ねると、まあ、こんな感じ。
まあそんな感じですね、はい、
超シンプル
ざっくり
超シンプル
ざっくり、はい。
まあ、そういうことで、もともとプロ野球選手だったわけですけど、
はい、
どうしてクリケットの選手に始めたきっかけは何だったんでございましょう。
きっかけはまずプロ野球選手のクビになったことですよね。でそこでまだその選手としてやりたかったんですけれども、まあ、オファーはなくですね、そのプロ野球界から、でただその社会人野球さんだったり独立リーグさんとかのオファーはあったんですけど、兼任コーチだったんですよね。なんか兼任コーチなので、まだ僕はアスリートとして 100% やりたかったっていう時に、まあどうかなってこうね、コーチの仕事もやるわけなので、まあ73なのか8人なのか持ってかれるじゃないですか、うんうん、コーチに、うん、だそれはちょっと僕としては不完全燃焼になるなと。
100% アスリートを費やしたいと。
そうそうそう、はい、でまあその何割かをで教えるのもちょっと失礼かなと。逆にその片手間じゃないですけど、うん、教えられる方もなんか100教えられないし、なんかその、失礼じゃないですけど、なんかね、僕の中では
という気持ち
だったんですよね。その時に、まあ、クリケット協会の方から、まあ、人づてではあるんですけど、まあ、僕のところにクリケットっていうスポーツをやってみないかというオファーがありまして、連絡がもらったんですけど、まあ、その電話で、まあ、やろうかなっていう風な感じになって、う
ん、その時までクリケットってどんなスポーツか知ってた？
知ってたといえば知ってましたけど、
詳しくはなかった。
詳しくはなかったですね。
漠然と詳しくないようなスポーツでもやったのかみたいになった。
その僕に電話をくれた、人間がライオンズ担当のスポニチの記者で、うん、同級生だったんですけど、僕の人となりを知ってて、でその彼が説明がうまかったんですよね、うん、
なるほど、プレゼン
がうまかった野球の原型だとか、あと日本でそのプロ野球からチャレンジしたやつは一人もいないとかね、うん、あと、まあ、すごくお金が、ね、トップ選手では何十億って儲かるとかね、うん、で野球の技術が生きるじゃないです か、うん、だからそういうのプレゼンがうまかったんで、うん、もう電話かかってきてものの5分でやるわって言いましたから僕
でもその野球の技術が生きるわって思った、うん、でもやり始めて早速野球の技術どうでした、うん、やり始めてみたらどうでした、
行きました、野球の技術は行きましたけど、それだけじゃ全く通用しないってことも分かりました。だから思ってたより、できたし、うん、思ってた以上にできなかった、うんうん、だから
どういうとこが活かせました、
バッティングでそのやっぱ振るっていうことに関しては、うん、まあ、誰よりも振れるというかね、うん、なんですけど、振れるボールは振れるけど、うんうん、振れないボールは全く当たらんし、
まあね、まあ、クリケットやラジオ聞いてる人よく分かんない人いっぱいいると思うけど、まあ、野球でいうストライクボールでいったら野球でいうボールも打ちに行くからね、クリケット
は、ね、ほぼボールですよね
そうそう、なボールもどんどん打てって話だから、
そうなんですよね、で体に、ね、うん、向かってくるじゃないですかボールも、うん、で体に向かってくるボールは散々避けてたし、うん、なんならフォークボールとかワンバンを振らないようにしてきた人間じゃないですか、うん、
クリケット
ワンバンになってくるから、ね、そこを振るなって言われてたボールを振りに行くいうのはまずないし、だからそこは全然違いましたけど、ただ振るってことはやってきてたから、だから当たれば飛ぶわけですよね、うん、まあ、当たり方にもよると思うんですけど、であとはそれができたけど、今度はスピンボール、曲がるボールでバウンドしてから、はい、そのバウンドして全然違う軌道でまた跳ねるじゃないですか、うん、それはしたことなかったですし、うん、ま
あ、打つ必要ないからね、
打つ必要ないから、
野球はね、
で、ね、野球でいうファール、うん、ボールファールゾーンに打つ打ち方もあるわけじゃないですか、うんうん、ね、それがクリケットの面白さにもつながってますし、うん、まあ、取ったり投げたり守備でやるのは素手ではやる、うん、クリケット素手ですけど、うん、まあ、取ったり投げたりは、ね、専門職としてやってましたから、うん、なんかそこはそんなにこう、うんうん、違和感なく、うん、
でもあの硬いボールを、はい、まあ、ラジオ聞いてる人どれぐらい硬いのかイメージ湧かないかもしれないけど、まあ、プロ野球のボールと同じだよね、
一緒ですね、
なんなら皮の硬さはプロ野球より増すよね、
硬い
あの硬いボールをおいおいクリケットってグローブないんかいって知った時にはどうでした、
あのゴロに関しては僕素手でゴロノック受けてたんですよ、プロ野球時代から、うん、もうなんなら高校時代からやってたんですよね、
それみんなそういうもん、うん、
僕だけ
ではなく
僕だけ
なんで、
いやだから素手でやるとちゃんと取ろうとするんですよ、
なるほど、
グローブがあるとグローブを使っちゃうんですよね、
なるほど、
だから網で取ったりとか芯で取らないんですけど、やっぱ手で取ると両手でちゃんと素手で取らないといけないし、うん、なんならショートバウンドでいいところに足を運ばないといけないんですよね、うん、動かないといけない、うまいこと足を使って、うん、だからより手で取るにはどうしたらいいかっていうのを下半身とかいろんなものを使って取るので、うん、めちゃめちゃいいんですよ、
なるほど、でも今野球小僧たちはそんなことしてない、
してるの見たことないです、だから僕野球教室でいつもあの素手でボール取らします、
あ、なるほど、
まあ、ゆるいボールですけどね、うんうんうん、だ僕は普通にノッカーにの、ね、守備コーチとかに普通に強い打球を打ってもらってましたから、
なるほど、最初そういう意味で言うとクリケットに来てもいけたと、
いけましたね、
なるほど、
そこに関してはただ、まあ、芝生だったりとか、まあ、内野野球でいうその土のグラウンドとは違うから、うんうんうん、まあ、多少打球のあれは違いますけど、うんうん、だゴロに関してはいいんですけど、ライナーとかフライですよ ね、
まあ、ね、
これはちょっと最初はそう、ね、ちょっとマジかと思いました、
うん、そうだよ、まあ、でもそれでクリケットを始めて、まあ、いろいろその使える技術知らない経験ありながら、
はい、
もっといろんなことを身につけようとオーストラリアやスリランカまで海外、はい、武者修行行きましたよね、
行きましたね、単身ね、
それはどうでした、
いや楽しかったですよ、ほうほう、まあ、楽しかったけどホームシックにもかかりました、
おー、なるほど、
はい、オーストラリアのダーウィンってところなんですけど、ちょっと赤道に近い方の、うん、なんか地図上でいうとオーストラリアの上の方ですよね、あったかいんですけど、やっぱうまく行くこと行かないことあるじゃないですか、うん、ほんでみんなプレイヤーもそのオーストラリアの代表選手とかもいたんですよね、うん、その、まあ、野球でウィンターリーグみたいな感じだったんで、
うん、
めちゃめちゃうまいし、やっぱ技術の差、まあ、経験値が違うじゃないですか、うん、で、まあ、僕も得意とすることもあれば全然うまくいかないこともあって、うん、1年前までっていうか、まあ、半年ぐらい前までは野球やってたわけじゃないですか、 全然知らん土地のオーストラリアのダーウィンってところで、全然日本語も通じないオーストラリア人とか、まあ、他の、ね、スリランカ人とかいろんな国の人たちと全編英語でお送りされる中で一人ポツンといて、夕方の夕日見て僕泣きましたから、なんか勝手に涙出てきたんですよ。なんやこれと思って。
なるほど。
でその時に、まあ、帰ってあの朝げ、うん、あるじゃないですか、うん、持ってってたんで、うん、朝げ飲んで、うん、あのね、なんかこう、あ、これやってなんか米とタイ持ってったやつで、それでなんかすごい日本人を痛感しました。
なるほど。
あ、俺日本人やって。
そういう感覚がプロ野球時代なかった。
なかった、
なかった。
うん、初めてでしたね、あの感覚は、ね、日本語通じない。で英語でね、まあ、片言ですけどコミュニケーション取ることに別にそんなに、うん、まあ、苦労というか、うん、世間話されたら置いてかれますけど、クリケットをやる分には、ね、英語じゃないですか。だからある程度はできたんですけど、なんかこうやっぱ寂しかったりとか、うん、まあ、こう精神的に来てたんでしょうね、うん、なんかそれを、まあね、うん、やっぱ味噌汁と米食べて、そこから大丈夫でした。
日本のプロ野球の選手だっていうのは向こうのオーストラリア側はその当時知ってたの？
なんとなく。うん、あのコーチとか、その僕を受け入れてくれた先のコーチとかはもちろん知ってるんですけど、うん、だからそのすごいリスペクトしてくれてはしたんですけど、他のチームメートとかは、まあ、知らなかったりするんで、
う
ん、
まあ、まあそれにプロ野球選手がどうであれ、ここはクリケットだから、
そうそうそう、
に来てるんだから、はい、クリケットが上手くなかったら認めてもらえないよっていうところだよね。だから
逆になんかクリケットで結果出すと逆にめっちゃ認めてくれる感じなんで、うんうん、それはうん、
いいとこだよね。
いいとこですよね、うんうん、最初日本人だからなんでお前やってんのぐらいの感じなわけじゃないですか。クリケット知ってんのお前みたいな、なんか本当10代、うん、12、3歳の子にすんごいなんかツンケンされて、お前クリケット知ってんのかみたいな態度取られるんですよ、うん、でもバーンって打ったりとかすごいプレーすると、ショーゴーとかってきて、うん、頭くしゃくしゃってされるんですよ。10代中盤ぐらいの子 クソガキに言葉悪いですけど、だからそれはなんか認められたというか、うん、日本だったら絶対野球選手で、まあ
ね、
野球やってる子とかそんなありえないですから、
やられないよね、
だから、うん、あ、なんか逆にこう変なプライドとかじゃなくて、うん、なんかこう何ですか、とっつきやすい、うん、あの面白い、うん、そういう日本人を演じることも大事なのかなっていう風な気はしました ね、
うん、
まあ、
ね、俺ももう何ずいぶん前だ、1990年代終わりぐらいの話だけど、オーストラリア行った時にやっぱり当時プロ野球選手で野茂があの活躍した時代だったんで、はい、あのお前の国は野球だろって言われて、なんでお前がクリケット来てるんだってやっぱり散々言われたもんね、その当時ね。そうね、でもそうやって、まあ、ある種日本を代表して、はい、で実際本当に今日本代表になって、あの海外で行ったりとか国内で日本代表として試合したりすることもあると思うけど、その日本代表になってみてどうですか？
あの最初にまず日本代表になったことがなかったんですよ、野球で。高校、あ、大学の時かな、大学の時に選んでもらったんですけど、僕怪我かなんかしてて選考漏れしたことがあったんですよ、うん、選ばれてて漏れたみたいなちょっとあったんですけど、うん、だから日の丸来たことがなくて、うん、プロになってもなかったし、うん、だから日の丸を来たこつけたことに最初やっぱ感動はありましたけど、うん、じゃあそれを来て試合もしたことなかったから、うん、その日本な国内で、ただ、うん、その、EAP っていう大会で、うんうんうん、韓国と香港と、中国かな、うん、っていうのを香港で試合したんですよね、うんうん、まあちょっと今までない感覚でしたよね、日本を背負うっていうことが、あ、うん、こういうことなんかって、国と国の戦いというかぶつかり合いというか、うん、なんかそれは今まで戦ってきたことのない感情が、うん、芽生えたというか。
そうね、やっぱ国際大会でそう国旗日の丸背負って、要するに日本代表で海外で試合するっていうのはね、ちょっと違うよね。
ちょっと違いますよね、うん、だからなんかもちろん自分は日本人だって思ってて、ずっと試合はしてるじゃないですか、うん、どこに行っても今まで野球でもしてましたけど、うん、あれほど日本を強く感じたことはないっていうぐらい、うん、その
そうだよね、うん、国内でするのとまたちょっと意味が違うね。
違いましたよね、
う
ん、
そうね、
絶対負けられへんみたいな、うんうん、なんか
そう、まして真剣勝負の大会だしね、
うん、
そうなんだよね、
あれは、うん、なんかほんまこう体験した人しかほんまにわからんなっていうような感覚になりました、うんうん、
しかもその日本代表、今やねクリケット日本代表も、まあ、言い方だけどちゃんとしてきたので、
はい、
昔はね海外旅行に行くついでに試合してくる感覚の日本代表だったからまあめっちゃ失礼だったんだよね、対戦相手にね、うん、めっちゃ失礼だったんだけど、今はそういう部分で言うとちゃんと、うん、まあ、ちゃんとしてるので、 そういう、まあ、特にガチな試合になったら相手に対して そのリスペクトもあれば、
はい、
大会に対するリスペクトもあればで日本選手同士のリスペクトもあればっていう中でみんなやってるから、うん、すごく雰囲気が、まあ、やっぱちゃんとしてると思うんだけど、
はい、
昔は本当遊び感覚で海外旅行感覚で行ってる日本代表っていっぱいいたんで、まあ、当時の彼らには悪いけどでもそれで行けちゃったんだよね、まあ、結果は伴わないけど、
はい、
だけどそれでも行けちゃった時代ぐらいだったから、うん、からしたら、まあ、だ当時は、まあ、かなり失礼な日本代表だったと思うけどねそれはね、まあ、今はそんなことないからね。そうか。でもまあクリケット来たことによって日本代表の経験がまあそういう意味でできたということだけど、
はい、
実際こうセカンドキャリアとしてクリケット来てみて、まあ、野球一区切りつけて来てみてどうですか。
まず僕セカンドキャリアと思ってないです、うん、僕の生きている道の中で前言ったら車を乗り換えたぐらいの感じです、うん、自分の人生
靴履き方ぐらい。
そうそう、そんな、そんな感じ道は一緒で、
うん、
ただ歩く場所は一緒で、うん、自分という人生の、うんうん、だからなんかセカンドキャリアっていう言葉もあんま好きじゃなくて、うん、だから
まあ確かに全然違う職業とかになったらセカンドキャリアって言うかもしれないけど同じアスリートだもんね。
そうなんですよ。だからアスリートなんで、うん、まだ続編的な感じなんですよね、うんうん、だから野球に一区切りつけた気もないんですよ、
うんうん、
今ね解説のお仕事とかもいただいてるし、はいはい、僕野球をね小学校6年あ1年生ぐらいからやってるんで、うん、僕の中でも30年以上野球あるわけですよ、うんうん、切っても切れないんで、うん、切るつもりももちろんないし、うん、今でもこうやってお仕事を
ね
もらってますから、うん、で野球大好きですし、うん、だからその人間がクリケットをやってると、うんうん、だから
プラスだね。
プラスですよね。
ね、足し算足してった
感じだよね。足してる感じですよね、うん、だから野球人にしかわからないクリケットの話もあるでしょうし、うんうんうん、だから逆にそのクリケッターだからこそなんか気づく点が野球界に還元できるんじゃないかなと思ってるんで、うんうん、まあ、その面も含めて、ね、まあ、オファーをいただいてる部分もありますから、
うんうん、そうね、
だから全然そのなんていうんですかね、うん、終わった野球終わった感じもないし、うん、アスリートとしてはずっと、
う
ん、進み続けてるんで、
まあ、いることだよね、
はい、ただやっぱりその野球では、得れない経験っていうのを、うん、クリケットにはさせてもらってるなっていうのはすっごいありますね。
めっちゃいい経験してるってこと
だよね。いやだと思います。
同じ野球経験者の中でも、うん、クリケット来たことによって、はい、さらにいい経験できてるっていうところね、
は
い、
まあ、コーチとかね、そういう野球のコーチとかっていう経験はまだできてないですから、うんうん、そっちの経験をね、うん、詰めてないから、まあ、その部分はまだないかもしれないですけど、うん、まあ、また違った、うんうん、
なるほど、
他の人とは一味も二味も違う経験はさせてもらってるなと思います。
そうだよね、
はい、
さてちょっと一気にここまでお話してきましたが、ここらで一曲入れようかな。一呼吸でじゃあちょっと一曲、前回も流したんですけど、この番組のオープニングとエンディングの曲提供してもらってる宗像美紀さんの8月に出されたリリースされた新曲を今ちょっとプッシュしてますんで、今回もおかけしようかと。いいかな。曲名 Love Me Still っていう曲です。ではどうぞ。 さてさて、今度後半はですね、今月栃木県の佐野市で開催される男子日本代表の国際大会に関してちょっと紹介教えてもらおうかなとお聞きします。
はい、
まず大会はなんていう大会、どんな位置づけの大会なんですかね。
あの2024年の男子ワールドカップ T20 っていうあの大会なんですけど、これアメリカで開催されます。アメリカのカテゴリーなんで、まあ、だから西インド諸島とかが強いんですけど、まあ、そこへ向けた大会の一番下のカテゴリーが栃木県の佐野でやるということですね。
いわゆる地域予選
ですね。はい、地域予選です。
ワールドカップの道の地域予選だよね。はい、いつからいつまでやられるんですか。
これは10月の、まあ、13から19の6日間にやります。うん、はい、
出場する国は今回は
ここは、日本と韓国とインドネシアの3チームでの総当たりをやると。
総当たり戦2回やるんだっけ。
2回でしたっけね。
2回総当たり、
はい。
まあ、あのイーストアジア&パシフィックっていうリージョンに日本はいるけど、そのさらに分けてイーストアジアの方の地域予選だよね。
多分そうですね。はい、ね、
イーストアジア&パシフィックの&パシフィックはまた別個にやってて、うん、でこのイーストアジア大会を1位で通過した国だけが確か次のステージ、
ね、次のステージに、でまたその次のステージで勝ち上がってまた次のステージへみたいな形にな
ると。まだまだ先は、先はないんだね。はい、そうか、そうですよね。まあ、この大会あの木村選手も日本代表として出る予定ですよね。
はい、一応あの14人の中に選ばれてます。うんうん、強化選手団は20人とかもっといるんですけど、試合に出る権利のある、その試合会場にまず行くっていう14人にまず選ばれて、で試合は11人でやりますから、まあ、その14人の中から11人に選ばれないと試合には出れないですよね。
そうなんだよね。クリケットはあの、はい、途中で選手交代がないので。
そうなんないですよね。
11人で最初から最後までずっとやりきるんだよね。はい、野球だと代打とかね、代走とかね、うん、いろんなこう選手途中で交代するけど、サッカーも最大で1試合3人から、ね、3人、はい、交代あるけど、クリケットは一切交代ないから、
ないですからね。
まあ、怪我しない限りね。はい、だからもう選ばれた11人でもう最後までやりきるということなんで、まあ、11人選ばれることはまずあの名誉なんだけどね。
はい、
そのままちゃんと試合をちゃんと できるって感じ、やりきるのがね重要だけどね。
はい、
まあ、ちょっと日本代表の試合って久々ですよね。
あの国際大会
国際大会そう、
は本当に久々です。
コロナがあったからね。はい、そうだよね。まあ、あのせっかくなんで、あの木村翔吾選手が試合に出るところを生で見たいぞっていう人はですね、あの10月15日の土曜日と10月16日の日曜日、土日、あの私一緒にあの観戦しようと思いますんで、あのご希望の方はですね、あの JR の佐野駅まで私車でお迎えに行きますから、ピストン輸送しますから、あのぜひ連絡をいただければと。で連絡の方法は、あの私のサイト、クリケット NEJP、 クリケット CRICKET.NE.JP ですけど、このクリケット NEJP にその連絡の方法、当日のことを観戦希望者に向けて載っけますので、そこから連絡いただければ、あの当日迎えに行って会場まであのお運びしようかと。また車で来られる方は直接佐野国際クリケットグラウンドに直接行かれて大丈夫ですけど、それ の会場 の地図とかもサイトに載っけますんで、それ見てぜひあの当日木村翔吾選手の試合、日本代表を応援するのをみんなで頑張って応援しましょうと。で、あのちなみに入場は無料ですし、駐車料金もかかりませんので、あのぜひお気軽にお越しください。あと、まあ椅子とかベンチあるけど、レジャーシートとか、あのアウトドアの椅子とかご自身で持ってこられた方がよりいいかなっていうところだよね。あとは食事や飲み物も出るかもしれないけど、持ってきた方が無難かな。
はい、
あの辺売ってないもんね。
そうですね、歩いて、まあ、行けないところに、うん、ではないですけど、一応コンビニはあるのはあるんで、うん、まあ、カフェも一応、ね、グラウンドの、ね、ところには
あ、今できた、
ね、ありますけど、
うん、確かに、
はい、
ちょっとしたお茶が飲めるとこね、うん、できたけどね、まあそんなしっかりご飯食べるとかってことはないもんね。
はい、ただ当日はね、もしかしたらいっぱい人が来るってなれば
ね、混んじゃうもんね。
はい、
うん、そうですね。って形で、佐野で、栃木県の佐野市で国際大会があって、日本代表として木村翔吾選手出ますんで、皆さんぜひ生で目の前で木村翔吾選手の活躍を、応援しましょう、見に行きましょう。あと木村選手 のウェブサイトもあります。そのまま翔吾木村 .net、 ローマ字で翔吾木村 .net、 まあ木村翔吾クリケットで検索すれば オフィシャルサイトって出てくるね。
出てきます ね、はい、
だからまあそれで見てもらえば、あの木村翔吾選手の SNS 情報が全部載ってて、 YouTube チャンネルとか Instagram とか全部アカウント出てるので、ぜひフォローして、あの木村選手の日々日々チェックしてもらえればと思います。
よろしくお願いします
っていう感じで、ちょっとね、あの早めではありますが、エンディングいこうかな。じゃあエンディングいきます。松村健一郎のまあまあ本気、今回は日本代表の木村翔吾選手をお招きしてお届けしました。木村選手の魅力伝わりましたかね。またぜひ木村翔吾選手にはまたぜひ来てもらって、まだまだ喋り足りないでしょうからまだまだいっぱい話あるでしょうから
そうですね、まあでも松村さんに来いって言われたら、まあもうノー文句でね、まあ、来ますし、来ないとダメですからね。はい、
まあ、あのこの大会終わってからでもね、今度この佐野の大会終わってからでもまたその感想とかね、
はい、
結果持ってあの来ていただければと思いますが、はい、ちょっとここで告知を、次回はですね、次回10月16日のちょうどその佐野で大会やってる日なんですけど、
はい、
あ の放送になります。でその時は今度はですね、クリケット女子日本代表の柳田舞選手をお招きします。
お舞ちゃん、
舞ちゃんが来ます、うん、舞舞行きます。で西日本で唯一のクリケットグラウンドが大阪の貝塚市ってところになるんですけど、そこで10月26日から今のところ予定で 西日本で初の国際大会が、女子日本代表が出る女子の大会が開催されます。でそこに出場する柳田選手をお招きして、今度は女子代表とか貝塚での大会の話をいろいろお聞きしようと思ってますんで、ぜひお楽しみに。もう一個、11月3日、まだちょっと先ですけど、11月3日文化の日の祝日に大宮憲法グラウンドで、今度はトライスポーツ運動会というイベントを昨年について今年も開催いたします。でその日はクリケットをはじめ、日本ではなかなか馴染みの薄いマイナー系の競技が、まあ、6個か7個がその場で全部体験できます。参加費1人1500円で全部体験できますということで、詳細はトライスポーツのホームページ、あのそのままトライスポーツ .jp なんですけど、もしくは私のホームページクリケット NJP から、その詳細に飛べますので、ぜひ皆さんあのお越しください。待ってます。この番組は夢の谷放送局東日本第一チャンネルで日曜の夜10時30分、22時30分からお届けしてます。番組では皆さんからのご意見ご感想などお待ちしておりますので、夢の谷放送局ホームページのコメント欄にぜひお願いいたします。また聞き逃した方には私のサイトクリケット NJP のサイト、でアーカイブとして過去の放送分も掲載してますので、どうぞそちらからも聞いてください。ってことですね、木村翔吾選手、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ皆さん試合観戦に行きましょうね。なかなか目の前で試合見ることもチャンス少ない上に、今回日本代表さらに国際大会ですので、本当に久々なんで、皆さんで、日本代表を応援して、日本が予選突破できるようにみんなの力を現場に持ってきましょう。応援しましょう。
そうですね、あのホームなんで、
ね、
やっぱ応援の力って絶大な本当力なんで、ね、
本当にだからそれはやっぱりあると思うんで、
はい、あとルールね、皆さん分からないと思うんですけど、この松村健一郎がちゃんとルールを説明するっていう ねおまけ付きですから、
ぜひということで、
はい、
そう私ルール説明しますからね、ぜひ来てください。ということで、それでは明日から1週間まあまあ頑張りましょう。まあまあ本気パーソナリティの松村健一郎でした。エンディングの曲はですね、宗像美紀さんのただそばにいてをお届けしながら、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。